はい、まあそう思いますね。神は不義にいまさねば、ね、神様は不義のお方じゃありませんのでね、まあ、私たちが、神は不義にいまさねば、何時らの働きと先に生徒につけ、今もなおこれに仕えて皆のために表したら愛と忘れたもうことなし。はい、まあということで、ございますんでね、いろいろと私たちが神様と共に、何時らの働きとありますからね、神様と共に歩んできて、まあ、神様と共にまた私たちがこの福音を伝えていくという、これは我々の働きでありますからね。イエス様のことをお明かししていく、また聖書の言葉を人々にお伝えしていく、こういうことは、まあ、我々世の中でいろんなお仕事もありますけども、またこの地上で神様から与えられた使命と、こう人を救いにお導きする、ことは、まあ、我々の働きですね。何時らの働き、まあ、イエス様のことをお伝えして、ですから、それから生徒に仕えということは、まあ、兄弟姉妹方に対しても助け合っていく、まあ、助けを与えていくと言ってもいいかもしれませんね。我々兄弟姉妹方に対しても、まあ、信仰面においても、またあらゆる面においても、また導かれて、必要なお明かしを持って支え合っていく、慰め合っていく、また励まし合っていく、まあ、こういうことも、まあ、神様の前に、神様これをね、忘れたもうことなし、ね、こう書いてますから、本当に、私たちが世の中の人に対しても愛を持って接してきているということは、この福音を伝えていくということだし、また兄弟姉妹方に対しても愛を持って接していくということを、神様は忘れることはありませんね。神様は不義のお方じゃありません。決して、忘れることはありません。まあそういうふうに、我らは十一節にありますように、何時らがおのおの終わりまで前と同じ励みを表して全く望みを保ちということでありますから、まあ我々この世にある限り、この地上にいる限り、しっかりとその神の愛ということにおいて、そうですね、歩んでいきましょう、ね、まあ要するに何時の隣人を愛せよというこの一言ですよね、これは聖書の我々に対して与えられたただ一つの、まあ掟といったら掟なんですけど、まあ我々は掟と思ってやってもいいですけども、まあ本当にこれは我々の特権でありますから、この励みをしっかりとそうですね表して、そうですね、つまりこれを継続して、そして、いきましょう、そうですね、信仰と忍び、信仰と忍耐ですね、信仰と忍びと思って、約束を継ぐ人々に習っていきましょう。まあ本当に初代教会からずっと私たちは続いているこの信仰ですから、この約束を受け継ぐ人々、我々の先人、まあ言ったら初代教会からずっと連なるところの、この全く教会、ただ一つの教会、キリストの体なる教会、そこに、まあ、聖書にも登場してくる方々もそうですけれども、そういう人々の信仰に習っていきましょうですね、それは神様が約束してくださったものを受け取っていった人々、信仰によって受け取っていった人々に、まあ、我々も習っていきましょう。信仰によって受け取るということは、愛のない信仰というのはこう存在しないと、聖書は神の愛によって我々の信仰は働いていくんだと書いてありますから、まあ、そうして神様が私たちに約束してくださったものをみんな受け取っていきなさい、霊肉の祝福を受け取っていきなさいと、まあ そう書いてありますね。ですから、アブラハムの信仰ということも、まあ、その後にも書いてありますけれども、まあ、我々の信仰の父アブラハム、これはまあ旧約聖書に書いてありますね。もちろんユダヤ人にとっての、まあ、あの先祖の一番アブラハムは、まあ、トップに頂点にいる人ですけれども、まあ、我々にとってもアブラハムの血筋がどうのこうのという話じゃありませんし、我々はアブラハムの血族ではありません、まあ、いわゆるユダヤ人じゃありませんけれども、けれどもアブラハムの信仰は我々が今も受け継いでいるもんだと、だから私たちは信仰によってアブラハムの子とされた、アブラハムの祝福を受け継ぐものとされた、ね、この信仰というものが私たちがこうですね、アブラハムの祝福に預かっていく、まあ条件とは条件ですね。まあ、あのこれも前から申し上げるように、神様から祝福を受けた人間というのはアブラハムしかいないんですね。後にも先にもアブラハムだけなんですね、うん、アブラハム以外に神の祝福を受けた人は、まあ、いないと言ってもいいわけです。ですからあとはそのアブラハムの受けた祝福を誰が継承していくのかという問題で、ユダヤ人は自分たちは血筋でユダヤ人だからアブラハムの子孫だから自分たちは祝福されるんだとこういうふうに言ってますけども、まあ、あのそれは大きく変更されました。で旧約聖書のこの約束はイエス・キリストの十字架によって大きく変えられました、うん、神様の側の計画が変わった、神様の側の契約が変わった。契約が変わるときは必ず祭司も変わっていくんですね、うん、祭司というのはあの、まあ、神のそうですね、これも与えられた器ですけども、うん、だからもうアブラハムの祝福というものをまあモーセの定めたレビ人という祭司、レビ人が祭司だ、ね、レビ人の祭司によっては継承できません、うん、その祭司のやった最たるものは犯罪を神に捧げて我々の罪を許していくっていう、今でもユダヤ人はそれやってますけども、そういう羊の生贄犯罪その血は何の効果ももうありません。それはなくなりました。人を救うことはできません、うん、その戒律律法というものを持ってユダヤ人は今でもやってますけど、その律法によってモーセの律法によって安息日も守ってます、ね、いろんな定めを守ってますけれども、それは全て祭司が取り行ってます。レビ族なんですね、祭司っていうのは。けれどもそれは全部もうあの神の側で、まあ、変更されたということですね、うん、まあそのことを言ってるわけですね。だから、このアブラハムの祝福は今モーセの定めた祭司によって与えられていくんじゃない、まあちょっと難しい話、うん、けれども、イエス・キリストがそうですね、我々の大祭司、祭司である、ね、イエス・キリストによって私たちに与えられてくる、うん、それはアブラハムの子孫じゃなくてもですね、アブラハムの信仰を受け継ぐ人々にこれは与えられてくるものですが、うん、ですから、この、アブラハムは14節ありますように、我必ず何時を恵み恵まん、何時を増やし増やさん、まあ、こういうふうに神様はアブラハムに与えた約束、これは今私たちに与えられている、まあ、これあのパウロが書いてある、ヘブル書は誰が書いてあるのか未だに分かってないことになってますけど、あの内容を読んだらもう、ま、間違いなくパウロの書いたもんですね。ですからこのパウロがですね、ここに、この、うん、アブラハムの祝福が今、我々異邦人である私たちに、まあ、来たんですよと、ね、でそれはですね、我々が信仰によってそれを受け取っていくものとされたからだ、ね、まあ、そういうことを書いてありますね、ですから、 この20節見ますと、イエス我らのために先駆けし、とこしえにメルキセデクの位に等しき大祭司となりて、そのところにいた。だメルキセデクっていう人はモーセの定めた祭司ではないんですね。メルキセデクという人は父もない母もない、命の始めもない、命の終わりもない、永遠の祭司。その永遠の祭司職をイエス・キリストは継承したっていうんですね。なぜかというと、イエス・キリストはレビ族じゃないから、イエス・キリストはユダ族だから。ですから、もう完全にモーセのよって与えられてきたこの旧約の律法は変更されたということを言ってるわけですね。そしてこの私たちがこのメルキゼデクの祭司職を受け継いだイエス・キリストによって、このアブラハムの祝福に預かってくることができるようになりまして、まあ、これちょっと難しい話かもしれませんけども、まあそういうふうに書いてありますから、まあそれはまあ7章を見ますと11節、まあそこだけちょっと私が言いますが、もしレビの筋なる祭司によりて全うせられることありしならば、民はこれによりて掟を受けたり、何ぞなお他にアロンの位に等しからぬメルキゼデクの位に等しき祭司の起こる必要あらんや。祭司の変わる時には掟もまた必ず変わるべきだ。ですからこの旧約聖書の時代のこの約束契約掟、まあ契約ですね、これはもう変わったわけですね。だからこの旧約聖書は我々に当てて書かれたものとは言えないんですね、もうもはや。ところがこの新約聖書のこのロマ書から、あとこのヘブル書とかですね、こういう手紙は全部我々に向けて当てて書かれたものですね。私たちに直接当てて書かれた、つまり教会宛ての手紙ですから、水捉えを受けた救われた異邦人の教会、ね、もう含めて教会宛ての手紙ですから、この聖書というのはロマ書から後のところは特に私たちに向けて書かれたと。それと旧約聖書のように私たちのために書かれたのとはかなり意味が違うんですね。だからこのところもよく読んでいくと、まあまあ、ヘブル書はユダヤ人のクリスチャン教会も含めて書いてあるわけですね。だから旧約聖書のことをずっと引きずってきてる人々が多かったわけでありまして、当時も、けれどももうそうじゃないんですよ、ね。だから12節ありますように、7章ですね、祭司が変わる時には起きてもまた必ず変わる、はあ、そしてもう祭司はモーセの定めたレビの祭司というものはありえない。なんかイエス・キリストはユダ族だから、レビ族じゃないから、ね、ですから、モーセは祭司になるべきはレビ族の人しか祭司にはなれないと言ってるわけですから、これは全く変更されたということになりますね、はあ。まあ、この14節にも書かれてあるように、それ我らの主の主イエス・キリストのことですね、ユダよりいでたまえるは明らかにして、つまりイエス・キリストはユダ族なんですね。ユダ族からは祭司は排出できないんです、モーセの掟では、はあ。だから我らの主はユダ族から出た、ね、わけでありまして、これを書いてあるパウロは、これはベニヤ民族だね、十二種族ありますか、ユダヤ人というのは、はあ。だから、それは明らかにして、だからユダ族から出た人は祭司にはなれませんけれども、イエス・キリストは永遠の祭司である。なぜならばそれはメルキゼデクの祭司職を引き継いだからだと、こう言ってるわけですね、はい。それで17節、これはまあ旧約聖書の引用ですけれども、ソア何時は永遠にメルキゼデクの位に等しき祭司たりとイエス・キリストは言われているという、ね。ですから、まあ、22節を見ますと、イエスは格も優れたる契約の保証となりたまえ。だから旧約聖書の時代のその契約よりも はるかに今の時代我々が受けている契約は新約は素晴らしいものですよ、ね、その新約の保証となっているのはイエス・キリストご自身でありますから、かの23節かの人々は死によりて長くその務めにとどまることを得ざるゆえに祭司となりし者の数多かりき。だから旧約聖書の時代は祭司っていうのはみんな死んでいくわけですから、次から次と、だから次から次と後継者が現れている。まあレビ族から祭司職っていうのは出てくるわけですけども、けれども今の我々の祭司はイエス・キリストは、24節ありますように永遠にいませば変わることなき祭司の務めを保ちたも。イエス・キリストは死ぬことのなきお方、永遠の命を持って我々のために永遠に取りなしをしてくださる。我々の罪を永遠にイエス・キリストが、そうですね、覆ってくださるということですね。25節このゆえに彼はとイエス・キリストは己によりて神に来たる者のために取りなしをなさんとて常に行くればこれを全く救うことを得たもない。だから旧約時代の契約において、旧約時代の祭司は人を救うことできないんです。その掟というものを守ってもう、そうですね、犯罪を捧げても、まあユダヤ人は今でもそれを信じて行っているわけですけど、それによって人を救うことできません。今イエス・キリストが我々の祭司であって、イエス・キリストが私たちの、そうですね、取りなしをしてくださっておりますから、私たちを救う、この救うということは水と霊によって天に永遠の命に救ってくださるのみならず、我々の祈りも応えられていく、我々の日々の生活の必要も満たされていく、全て、病の救い、経済の救い、あらゆる人間関係の救い、全て含んでるわけですね。で全く我々を救うことができるだということですね。ですから、このイエス・キリスト、これが我々の大祭司であるということも、まあ、聖書を読んだら見えてくるわけですから、まあ、そういう意味においても旧約聖書に書かれていることは我々のために、我々の今の時代の形とか影として書かれてはいますけれども、直接そこに書かれていることを我々に当てはめることはできないですね。けれども新約の時代、私たちはこのよりもっと素晴らしい時代にあって、神様の祝福の中に預かっていることを感謝して、なおもまたこの福音をまたお伝えしていければ幸いと思いますね。でご一緒にお祈りをして終わることにいたします。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。